じゃあまず最初にですね、まあ、トランペット奏者なので、トランペットという楽器の、まあ、歴史などについてちょっとお話をお願いします。
こういう機会をなかなか演奏会場でこういうお話をすることがないというふうに思って、今回ちょっとプログラムがないんですが、こういうことを企画してきました。これからお話しするのはですね、多少難しいですが、そんなに難しくないと思っています。トランペット、トランペットを専門にやっておりますので、そのトランペットの歴史について、少しお話ししてみたいと思います。通常、私たちが使っているトランペット、現在のトランペットはこういうような形をしております。これは材質は真鍮でできています。真鍮の上にマッカーをかけて、その上から、銀のメッキをしています。バルブが中央部に3本あります。これが現在の、通常のトランペットの、形であるんですが、ここに至るまでに、実は非常に長い歴史がありまして、中世以前といいますか、西暦でいうと1500年頃まででしょうか。その頃まではですね、いわゆる角笛というかですね、動物の角、こういったものを使って、ランパ的な、信号的なことを吹いていたであろうというふうに言われています。これはやはり長さの短いということがありまして、バイオルが2つから3つしか取れないと。日本で言いますと、そして掘らない。ああいった類のものというふうに考えていただければいいかなと思います。で、その後ですね、いろんな音を出すときは、管が長くしなきゃいけないということで、どんどん管が長くしていきました。テレビなどでご覧になったことがあるかと思いますが、例えば、オルペンコロンという役があります。あれ、非常に長いですね。まっすぐな状態で長い。で、ああいうふうに長くなりますと、ああいうのがたくさん出ますので、いつから音をたくさん吹くことが可能になるんですが、ああいう状態のもの、約3メートルぐらいありますのでね、持ち運びはとても不便ということになって、じゃあどうするか、当時として考えまして、長いものを折りたためれば、いいだろうということで、開発されたのが S 字トランペットというのです。現在ではほとんど使えなくなっているということであります。確率化取れなくてもだと思うんですが、S 字だと変にこう、もたくて、した楽器 S 字トランペットが登場します。これはやはりただ一歩吹くのだけではないですので、ファンファーレといった信号を演奏するにはそれで良かったんですが、中世に入りまして、境界線香が確立した要はメロディーというものを奏でるという機会が出てくるんです。そうなりますと単に、バイオリンだけの楽器ではメロディーを吹くことさあどうするということで、トランペットの奏者が悩みまして、スライドというものを楽器に取り付けます。スライドというのは、先ほどご覧になったトロンボーンについてのスライドですけども、あのように、管を長くし伸ばしたり短くしたりということで音を変えると。で、理論上はああいう形にしますと全ての音が演奏可能なんですが、当時からあの状態は確立されていません。ああいうことで安定した音を得るには、例えば楽器の重心、管の太さ、楽器の長さ、そして人間の腕の長さ、こういったバランスが取れないとなかなかできないということで、その教会では非常に簡単な、メロディーをゆっくりしか演奏できなかったという時代がありました。その不合理をですね、さまざまな改良を重ねて誕生したのが、先ほどご覧いただいたトロンボーンという楽器になります。トランペットがなくなってしまったんですね。ですから、まあ、こういう言い方をすると、トロンボーンを怒られるかもしれませんが、中世のところからトロンボーンを信頼していないと。トロンボーンにとっていいのは、早くから確立された楽器、というふうにも言えるかと思います。で、トランペットに関しては、その頃まだ、全くメロディーを吹くような状態ではありませんでした。トランペットの、その頃のトランペット、バロックトランペットといいまして、ただ管を並べただけの、これは同じような状態でホルンになりました。ホルンの場合は、広域限定の小さく、非常に小さい状態に並べたクラリネットと呼ばれる、ものがあったんです。 19世紀に入ってやっとこのピストンというものが開発されます。これによってやっと音階が吹けるようになるんですが、それでもまだトランペットに使わないですね。最初には塗装部分そのバラバラするんです。塗装部分というのは、例えばドイツからですと郵便屋さんのバラに掘る形になるんですが、要は郵便屋さんが開発に来たよという知らせるための小さな、これにバルブをつけて、演奏されたんですが、ピストンバルブというのはさっきご覧いただいたように縦長なんですね。でホルンというのは、演奏する都合上横型になっています。でそれと縦長のバルブがつけられるということで楽器の曲げ方を変え、ベルを前に向けてピストンをつけたものがコルネットという武器。でコルネットは当時非常に活躍を得まして、例えばベルリオーズが幻想交響曲というふうに書いていますが、これはコルネット2本、トランペット2本という編成があるんですが、ほとんど美味しいことはコルネット、トランペットは全然活躍がないといったような、要はコルネットが主でトランペット中という時代がしばらく続きます。そして、コルネットが活躍していた一方、ドイツではホル、ナチュラルホルンにロータリーバルブがつきます。このロータリーバルブがつくことでホルンは、今までのような管を取り替えたり、ベルに手を入れて音程を変えたりということはしなくて済むようになりました。そこでトランペットにも同じようにロータリーバルブというのをドイツから作るんですね。で現在ドイツ、オーストラリアのオーケストラはほとんどがそのロータリートランペットと言われるものを使って、で同じことフランスではコルネットについたバルブをナチュラルトランペットにつけて現在のようなトランペットの形がやっとできる。年代的にはですね、1925年頃に初めて、ピストンがホルンにつき、1900半ばにやっとトランペットにつく。でその後、トランペットというのはバランス的にはこのサイズ、B フラットサイズが一番バランスがいいということだったんですが、さらに昔の曲でバッハの曲などを、演奏する場合非常に高音域が必要になる。その場合にですね、高音域が不安定ということがありまして楽器を短くしていくということなんですね。これが E フラット、それが C になり D になりというふうに開発され、 G が開発され、さらには1909年、ベルギーのブルース、こちらの方ですね、ちょうどこの B フラットのタイプの1オクターブ高い音、要するに管の長さですね、この辺の半分の長さのピッコロトランペットというのが開発され現在に至るというふうにな歴史になっています。でその先ほどコルネットとトランペットは全く、違うというお話でしたが、金管楽器というのは音の出る仕組みというのは 中盤、これは全て円錐型にできています。これが菊花学園の一番大きな特徴ではないかというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。トランペットの練習をしていただきます。確実にですね、もう少しあのやったトランペットの音が出る仕組み、はい、そのあたりを少しお話します。
先ほど菊花学園は全部音が出る仕組みを話したというふうに言いました。音というのは先ほどのように振動です。打楽器の場合は例えばティンパニーや大太鼓から皮を叩く、鍵盤だけを入れたらその筋肉を叩いたりとかする、先ほども鍵に少々で弾いてみましたがコントラバス、弦楽器は弦をこすってと言います。木管楽器の場合は大声は2枚の弦と、クライネットサックスは1枚の弦を振動させる。その振動体、というものがあるわけですが、金管楽器の場合は楽器自体に振動体は一切ついていません。これは単なる管ですね。この管が空気を入れるとという空気を出します。で、振動体は一体どこかと言いますと、実は自分の唇ですね。自分の唇をこのように振動させます。で、この振動ここにマウスピースのような先生がついています。これはどういうことですか。
ぐるぐる回してます。